常任委員会の所管事務調査、先進事例の調査視察、総務教育委員会、岐阜県山形市子どもサポートセンターの取り組みについて、10月30日、子どもサポートセンターを開設し、発達の不安や登校しぶりのある小中学生の保護者の相談窓口や、不登校の子どもたちの支援場所としていました。岐阜県関市、不登校対策について、10月31日、市内の3中学校に関市フリー教室、L 教室を設置し、さまざまな理由で教室に行きづらい生徒が学習・生活できる環境を整備していました。生活福祉委員会、埼玉県横瀬町小児科・産婦人科オンライン相談について、8月7日、LINE アプリを利用して直接医師に相談ができるオンライン相談を全国の自治体に先駆けて導入し運用していました。岡山県岡山市引きこもり地域支援センターについて、10月24日引きこもり地域支援センターを設置し、本人や家族の相談対応や訪問支援など段階的な支援体制を構築していました。岡山県総社市引きこもり支援事業について、10月25日、引きこもりを地域社会の課題と捉え、支援センター、居場所、家族会など様々な取り組みを展開していました。経済建設委員会、新潟県阿賀野市道の駅阿賀野について、10月21日、地域おこし協力隊による移住定住相談窓口や、地場産の米や野菜を活用したフードコートのほか、バイパスに隣接する立地を広域的に活用していました。新潟県見附市、スマートウェルネス見附の取り組みについて、見附駅周辺使う会議について、10月22日、ウェルネスタウン見附では電線が地中化され、見附駅周辺使う会議は学生や市民、企業が中心となって駅周辺でのイベントを企画していました。